臨時ニュースをお伝えします。サクサキラジオが始まるでしょう。桜咲きましたプレゼンツ、サクサキラジオ。皆さんこんにちは、雪村とあです。桜咲きました。仙台山形キャラバンへ行かれた藤森ゆきなさん、宮沢ゆあなさん、本当にお疲れ様でした。お二人のねブログを拝見していて、とっても楽しそうなね雰囲気が伝わってきました。空羽のスタッフの皆さん、参加された皆さん、お疲れ様でした。この番組は空羽第2弾作品、8月24日発売予定、エモーション学園ヒューマンビジュアルノベル桜咲きましたの魅力をお伝えできたらいいなという番組です。毎週木曜日にロックオンバナナのラジオページと桜咲きましたのスマートフォンサイトにてお届けしていきます。 PC サイトとスマートフォンサイトで番組内容が異なりますので、ぜひぜひ両方聞いていただけると嬉しいです。はい、学生のね皆さんは夏休み突入ですね。はい、桜咲きましたも本州縦断無料配布会や体験版第1弾や PV のね配信などがねスタートされていますが、皆さん体験版はもうプレイされましたか？それでは体験版についてメールをいただいておりますので紹介していきたいと思います。ハンドルネームポセイドンさんからいただきました。トップサクサキはサクサキは待ちに待った桜咲きました体験版が公開されていましたが、ニコニコ生放送で配信プレイをされていた方がいたので徹夜して終了まで5時間も見てしまいました。おお、すごいですね。午前2時からの放送なのに250人も集まっていましたよ。みやこちゃんもほとり先生もどこか抜けているところがとっても可愛いですね。すごく気になる場面で終わってしまいましたし、体験版1と書いてあったので2で続きがプレイできる日も楽しみに待っています。はい、ポセイドンさんありがとうございました。実はですね、私収録の前に体験版をねプレイしたんですね。本当にラストはかなり衝撃的なところで終わっています。とっても気になりますよね。はい、まだプレイされてない方はぜひぜひプレイしてみてください。最初はねすごく爽やかで、みんなの掛け合いがとってもね楽しくて、私も夢中でプレイしていました。はい、気になる方ぜひぜひプレイしてみてください。というわけで永遠の春をお届けする15分間を一緒に過ごしてくださいね。おっと、ここで桜咲きましたの情報をお届けする桜通信の速報が入ったようなので、現地レポーターさんにマイクをお渡ししたいと思います。それではどうぞ。桜通信ニュースをお伝えします。今回の桜通信は私、烏丸都が担当します。私のお家、ヒソラン亭をご紹介しますね。もう体験版をプレイした人はゲームの中でたびたび出てきたよね。このシトランテは日本各地にあるシトランテというスイーツ喫茶をモデルに、初代マスターがシトランテのオーナーに掛け合ってのれん分けをしてもらい、シトランテを創立しました。ちなみに私のお父さんは5代目マスターなので、それだけ歴史のあるお店というわけなのです。ちなみにシトランテとは音階のドレミファソラシの一番上の音階シトラ、それとイタリア語で西洋料理を意味するリストランテを組み合わせて、料理を食べたみんなを最高に楽しい気持ちにできる料理店という意味を持たせ、シトランテと名付けられています。空羽さんのオフィスのある山形にはシトランテのモデルとなったお店があるそうなので、山形に行かれた際は街の中を探索してみるといいかもしれませんね。それじゃあ以上、桜通信ニュース、烏丸都がお送りしました。私も機会があったらお店に行ってみたいな。都ちゃん、レポートありがとうございました。桜咲きましたプレゼンツ、サクサキラジオ。都のお寝言。ゲームの中でいつもお眠な都ちゃんに言ってほしい寝言を募集します。 採用された方には宮古の寝言と番組では聞かない寝起きの一言を添えて CD にしてプレゼントしちゃいます。はい、本当に最近は暑い日が続いていますね。夜ね、寝苦しくなってなかなかしっかりと睡眠取れないって方もね、多いんじゃないかと思うんですけども、みやこちゃんのようにお昼寝して夏バテ防止に備えるのもいいかもしれませんね。はい、皆さんからたくさんの寝言メールいただきました。ありがとうございます。本当は全部ご紹介したいんですけども、この中から1通選ばせていただきます。今回ご紹介するお寝言はこちらです。寝起きの私、開通じゃないもん。かなで、おはよう。あと5分だけ寝かせて。あと5分だけ。はい、ということで、ハンドルネーム、アウラの黒髪さんのお寝言メールをご紹介してみました。はい、ということでですね、アウラの黒髪さんからいただきましたメールを読ませていただきたいと思います。ですね、寝起きに機嫌が悪い宮子は、きっと子供の頃は怪獣のように手がつけられなかったんじゃないかな、と。それではまたメールしますね。はい、アウラの黒髪さんありがとうございました。そうなんですよね。宮子さん本当に寝起きがちょっとすぐパッと起きられない子でしてね、たまに起きても寝ぼけていることがあるんですよ。私はそこがすごく可愛いなと思います。体験版をプレイされた方はもうご存知かと思うんですけども、みやこちゃん寝ている時すごいんですよ。もう寝ている時と起きている時の差がすごくあって、もう寝ている時はすごく冷たいんですよ。で、それが普通の通常時のみやこちゃんだって思ってる子が結構クラスにも多くって、で、もう実際も起きてる時はすごく明るくて人懐っこい子なんですけども、ちょっと勘違いされているところがありますね。そのギャップが私はすごく可愛いなと思いました。はい、もうかなでちゃんはしっかり者なので、お姉ちゃんのことを結構起こしてくれたり、サポートしてくれるところが多いので、すごくしっかり者の妹だなと思いました。はい、今回採用したハンドルネームアウラの黒髪さんのお寝言は、みやこちゃんの寝起きの一言も添えて CD にしてプレゼントいたします。楽しみに待っててね。桜咲きましたプレゼンツ、サクサキラジオ、あっという間にエンディングの時間となりました。はい、ですね、結構何度も言わせていただいているんですけども、体験版の方、皆さんぜひぜひプレイしてほしいなと思います。私すごくね、面白いなと思ったんですけども、今ね、ソラハネさんのホームページの最初の画面を見ると、トロがねビチビチ言ってるんですよ。すごく面白いなと思って、トロの色とピンクのコントラストが何とも言えない感じになってるんです。はい、とっても新鮮な体験版ですので、皆さん新鮮なうちにプレイしてみてください。はい、ですね、私プレイして思ったんですけども、すごく細かいところにいろいろ盛り込まれてるんですね。で、私すごく気に入ったのが、ツバメちゃんがアルバイトでその移動販売をしてるんですけども、その時のバックに流れている曲です。すごいです。ツバメちゃんが演歌を歌ってるんですね。可愛いんですよ、それが。もうなんかそのメイド服を着ているにもかかわらず演歌、その何とも言えないこうミスマッチな感じが私はとっても大好きです。あれ聞いてみたいです。 あのね、いつかね、きっと上野茜ちゃんの回の時にそちらの曲のお話はいろいろとお話ししてくれるんではないかと思うんですけども、私は早くフルで聴いてみたいなって思ってます。はい、あと私ね気になったんですけども、あのバイクを運転している女の子がいるんですね。その子のSDA があるんですけども、クマのパンツがすごく見えてるんですよ。びっくりしましたそういう面白いところがすごく多いんですけども、あと気になったって言えば、そのみんながこう勉強しているあの教室の机とかがあるんですけど、ああこの机、私も高校の時こういう机使ってたってすごく懐かしい気分になりましたね。はい、皆さんもそういうこう懐かしい気分に浸れるんではないかなと思います。あと私あともう一つ気になったんですけども、ツバメちゃんとあのお母さんのスズメちゃんのこのやりとりがあるんですけど、それを見ていて、あれこれはどっちがお母さんなんだみたいな感じになりましたあのですね、スズメさんは結構ぽやっとした方で、結構こうツバメちゃんをこう頼っている部分があってですねすっごくまたスズメさんも可愛い方なんですよ。そこも私は結構注目していただきたいなと思いますねあとですね、やっぱりその最初にね演じさせていただいて、みやこちゃんはその寝ている時は本当に寝ている時と起きている時のギャップをつけてっていうことだったんですけども、実際私もプレイしてみて、あ、こんなに違うんだっていう感じがありましたね。はい、そんないっぱいいっぱい魅力的なところが多い体験版ですが、まだの方はぜひぜひプレイしてみてください。最後に皆さんからお便りを募集しているコーナーのご紹介です。普通のお便りは桜便り、番組オリジナルコーナーとしてみやこのお寝言、作中でいつもお眠なみやこちゃんに言ってほしい寝言を募集します。採用された方にはみやこの寝言と番組では聞けない寝起きの一言を添えて CD にしてプレゼントしちゃいます。それぞれのコーナーへの投稿は番組ホームページ内の投稿フォームからよろしくお願いいたします。はい、本当にあっという間だったんですけども、これから体験版その2が公開されるのがとっても私も楽しみですね。あのその体験版1の方がすごく衝撃的なところで終わったんですね。これから物語がどういう風に動いていくのか、あの演じてはいるんですけども、すごく私自身も楽しみです。それでは桜咲きましたプレゼンツ、サクサキラジオ、お相手は桜咲きました烏丸都役の雪村とわでお送りしました。次回も桜が満開になりますように。